皆様おはようございます。
おはようございます。
11月に入りました。本日は多くの教会では昇天者記念礼拝を守っていますが、当教会では自習に行いますので、今日は通常の聖餐礼拝とさせていただきます。コリント書簡からの説教は今日で4回目になりますが、今回の箇所は前回の説教箇所の続きですので、少しですね、このこれまでの流れを振り返りたいと思います。ギリシャのコリントという都市の教会、パウロが立ち上げた教会ですが、このコリントの教会はパウロが離れた後に、パウロが開拓をしてこの教会から離れた後に大きな問題が生じていました。その問題というのは、分派争いでした。この教会はパウロが作った教会ですが、そのパウロを慕うパウロ派、パウロが離れた後に2代目の宣教師として来たアポロ、彼を慕うアポロ派、あるいはイエス様の十二弟子の筆頭、有名なペテロ、ペテロを担ぐですね、ペテロ派、こういういろんな派閥を作って互いに争っていたということがありました。こうした分派がなぜできてしまったのか、でパウロはここでずっと知恵を語り続けますが、なぜこの知恵という言葉をこれほどたくさん使うかと言いますと、このコリント教会の分裂の原因の一つが知恵だったんですね。知恵が欲しい、ギリシャ人は、ギリシャ文明は知恵を非常に重視しますので、知恵を人々を求めていた。彼らの関心は優れた知恵を得ることであった。そこで、コリントの人たちはパウロやアポロ、あるいはペテロというリーダーの中で誰が最も知恵において優れているのかということを気にしていました。できれば知恵において一番優れているリーダーにつきたい、そうすれば自分も知恵を得ることができる、自分も優れたものになれる、こういうことを考えて知恵を巡って争っていたわけです。ですからパウロが再三知恵を語るのはこういう背景からです。今日の箇所でも知恵という言葉が何度も登場いたします。パウロは今日の箇所で知恵、ギリシャ語ではソフィアという言葉ですが、ソフィアをですね、求める人々に対して、じゃその知恵とは何であるのか、ソフィアと何であるのかということを論じています。前回の聖書箇所でパウロはギリシャ人は知恵を求めると書いていますが、コリントでイエス様を信じるようになったギリシャ人、彼らはクリスチャンになる前もなった後も知恵を求めていました。高い知恵を獲得することで社会的に尊敬されたい、そういう願望を抱いていました。実際ギリシャにはたくさんの教師がいたわけです。知恵を語る教師、その先生にどの先生につくのかというのは非常に大事な問題でした。ですから教会の中でも誰が一番優れているのか、こういうことをめぐって派閥ができる、そして教会が分裂する、こういうことが起きていたわけです。しかしパウロは彼らが求めているその知恵、優れた知恵というのは十字架なのだということを言うわけです。十字架、再三お話してますが、当時の人にとって十字架という言葉は恥のシンボルです。屈辱のシンボル、弱さのシンボル、社会の底辺、今でいう負け組のシンボルのようなものです。しかしパウロは十字架によって示された神の知恵とは、力や知識、あるいは知恵によって自分を他の人よりも上になりたいと、そういう世の願いとは逆に、かえって自らを使えるものとして、自らを低いものとして人に使える、その愛によって世界を変える、そういう知恵を をパウロは語っていたわけです。まあ、そのような神の知恵をコリントの人たちは理解していなかった。今日のところでパウロは世の知恵と神の知恵を対しますが、そういうですね、ことを踏まえて今日の御言葉をよく読んでみたいと思います。今日の聖書箇所の最初のところはですね、2章3節になりますが、パウロはここで、自分が初めてコリントに来た時のことを思い出してくれと言っています。パウロはコリントに着くまでの間、大変苦労して苦難を重ねて、コリントに来ました。パウロは初めて今回ヨーロッパ宣教をしたわけですが、そのヨーロッパ宣教は苦難続き、挫折続き、まあ、ある意味失敗続きだったわけです。ヨーロッパで最初に宣教したところはですね、マケドニアのピリピというところでした。ピリピへの手紙というのも聖書にありますが、ピリピ、その時のことをですね、パウロはちょっと上げずに結構ですが、私はお読みしますが、テサロニケの第一の手紙の2章2節でこう振り返っています。これはテサロニケの教会に宛てた手紙ですが、こう書いています。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました、というように、 まずこの最初に言ったピリピというところで、苦しんだ、恥ずかしめを受けた、まあ、恥をかかされたということですね。こういう経験をしている、まあ、その中でも福音を語ったということになります。このピリピの教会で、福音を告げた後に、その近くのですね、またマケドニアの大きな都市テサロニケに向かいましたが、そこでもまた激しい反対、恥ずかしめに遭います。そして、できたばかりのまだ日が浅いそのテサロニケ教会を後にして、パウロは追われるようにしてそこを去ったわけです。それからギリシャのですね、北部にあるマケドニアからこう南下しまして、南の有名なアテネ、アテネというのは学問の都、知恵の都ですが、そこに向かいました。しかしアテネでの宣教はうまくいかなかった。あの教会の立ち上げが順調にいかなかったことがありました。そこでアテネを去ってコリントに来たわけです。まあ、本当にこのようにですね、迫害につく迫害、もう一つの都市で腰を押し付けたくてもですね、できない迫害が強すぎて立ち去らざるを得ない、まあ、こういうことを繰り返して、やっとですねコリントに来た。まさに石に枕をするよ、そういう生活を送っていたわけです。ですからコリントに来た時のパウロというのは、まあ、お世辞にも格好の良い、まあ、今ではこうパリッとこうスーツをですね、ピシャッとこうかっこいい姿で来たっていうんじゃなくて、まあ、こうヨレヨレのくたびれた格好をですね、まあ、そういう格好で来たわけです。パウロの伝えた福音は十字架の福音、つまり弱さの中で死んだ神、まあ、そういう福音だったわけですが、十字架の上で全く無力な存在として死んだイエス様のように、パウロもまた風采の上がらない無力な存在としてコリントに来ました。で、こうパウロは振り返っています。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。弱く恐れおののいていたということを言っています。パウロは弁舌爽やか、元気はつらつ、こう見事な話術で人々をですね、魅了する、そういう福音ではなくて、よれよれのより切った状態で福音を伝えたのです。このパウロの宣教、こういうことが繰り返されています。先ほどテサロニケに言いましたが、ガラテヤ書簡でも同じようなのを書いています。これも開けずに結構ですが、ガラテヤ書の4章13節にはこう書いています。ご承知の通り、私が最初にあなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。肉体が弱かった、何かこう見るとつまずきを与えるような、体にトラブルを抱えていた、こう単に格好がヨレヨレだけじゃなくて、こういろんな病気や怪我を抱えていた、まあ、そういう状態でパウロが来たわけですが、そのパウロをあたかも キリストであるかのように迎えてくれた、このことを感謝しているわけです。パウロの宣教も繰り返されているんです。なぜこのですね、神のしもべであればもっとこう威風堂々としていいんじゃないかと、なぜパウロはいつもこんなに惨めな格好をしているのかということをパウロは繰り返し問われるわけですが、そういう格好をしていたわけです。そのパウロは十字架につけられた神というメッセージをストレートにガラティアの人にもコリントの人にも伝えました。それを伝えるパウロ自身もまるで彼自身が十字架につけられているかのように弱々しかった、格好悪かったわけです。しかしそんなうだつの上がらないパウロを通じて神の驚くべき奇跡の力が働いていました。パウロはそのような格好とはですね、ほど遠いというかです、ね、全くその非常にギャップがあるわけですが、大きな力を力ある技を行ったわけです。パウロは聖霊によって力を与えられて人々の間で奇跡を行ったということを言っています。ガラティア書簡でもですね、体の傷を抱えながらもこう書いています。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、まあ、要するにガラティアの人々の間で奇跡を行われたのは神様ですが、パウロを通じて奇跡が起きたわけです。でコリントでも同じです。今日のところもこう書いています。私の言葉と宣教とは説得力のある言葉、知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と御力の現れでした。知恵の言葉は語りませんが、聖霊による力があった。ですからこう非常にですね、風采が上がらない、なんかこう話がうまいわけでもない、恐れおののく高徳のパウロを通じて神は奇跡による大いなる奇跡を、御霊による大いなる奇跡を行ったのです。どんな奇跡なのか、それは予言なのか、病の癒しなのか、悪霊払いか、まあ、それは、はっきり書いてませんが、人が驚く技を行った。で、コリントの人たちも、パウロのみすぼらしい外見と、迫力のない話術と、彼のなす驚くべき技の落差に驚いたことでしょう。なんでこんなにダサい男が、こんなに素晴らしいことを行えるのか。これは彼が、パウロがすごいからではない、まあ、きっとこの小さな男を通じて神が働いているんだということを確信するようになったわけです。パウロがあまりにも弱々しかったので、人々はパウロに注目しなかった。むしろパウロを通じて働く神に注目したわけです。これは非常に大事な点ですね。今日での、まあ、いろんな信仰宗教では、神様よりむしろその教祖の方が崇められるという傾向があるわけです。教祖が素晴らしいこの技を行う。あ、この人はすごいんだと。まあ、かっこいい、威厳のある人がですね、技を行うと。あ、この教祖様こそ、まあ、生き神様だと。この人がすごいんだというですね、神よりもこの奇跡を行ったとされるこの教祖に目がいってしまうわけですが、パウロの場合はあまりにもパウロがみすぼらしかったので、パウロはすごいと思わないわけですね。こんな変な男を通じてこんなすごいことが行われるんだから、きっと神様が背後でいるに違いないと、まあ、こういうふうに思うわけです。パウロの場合は人々にが慕う美しさやたくましさはなく、むしろ傷ついて人から蔑まされるような外見をしていた。だからこそパウロは、パウロ自身ではなくて神に人々の関心を向けさせることができたわけです。これが神の宣教の戦略、知恵だったわけです。パウロは自分ではなくて、その自分を通じて働く神、御霊の力に人々の関心を向けさせたわけです。パウロは、それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵で支えられず、神の力に支えられるためでしたというふうに書いています。このようにパウロの宣教というのは、非常にこのパウロのですね、傷ついた体とはですね、対照的な神の力が働いている。それによって人々は、その背後に働く神に向か、神に対する信仰を持つことができたわけです。このようにパウロはこの世の知恵を使わずに、神の力によってコリントでの教会での宣教を進めていきました。まあ、しかしではパウロに知恵がなかったのか、 パウロの宣教には知恵が欠けていたのかというと、そうではありません。まあ、この書簡見れば分かりますように、パウロは非常に知性の高い人ですね。非常に賢い人でしたが、実際パウロはいろんなですね、神の奥義を語ることができたわけです。でパウロはですね、こう書いています。しかし私たちは聖人の間で知恵を語りますというふうにですね、6節で書いてます。今日のところ6節で、聖人の間では知恵を語りますと言ってます。これ親と思うかもしれないですね。今までパウロは知恵を用いない、私は知恵でないんだと、神の力、聖霊によって福音を伝えると言っていましたが、ここでは知恵を語るということを言い出すわけですね。で、これパウロの手紙によく出てくるこの一種の皮肉なんですね。皮肉ってることを書くのはパウロの一つの特徴ですが、まあ、パウロはこう言ったわけです。あなた方が知恵を求めるならばよろしい、知恵を語ってあげることもやぶさかではありません、まあ、しかしただし成人の間、大人の間だけで話すよということを言ってるわけです。パウロが知恵を語るのは大人のため、成人のためであって子供のためではないということを言うわけです。ここでパウロは皮肉を言ってるわけです。あなた方は競い合って背伸びをして自分を大きく見せようとしているが、実はあなた方は子供なんだ、私が知恵を語るべき対象は大人ではないということを言ってるわけです。これは実際このですね、今日の次の3章1節でパウロはこう書いています。3章1節こう書いています。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができない、できないで肉に属する人、キリストにある幼子のように話しました。あなた方を子供として話したと、大人として話せなかったということを言ってるわけです。ですからコリントの人たちは自分たちが知恵と分別のある大人だと思っているかもしれないけれど、お互いに誰が賢いのかと競い合っているようであっては、あなたは主にあっては子供に過ぎない、赤子に過ぎないとまで言ったわけです。ですからあなた方は知恵を欲しがるけれど、私があなたに知恵を語るにはあなたは幼すぎるということをです、パウロはですね、叱責しているわけです。さらにパウロはこう言います。しかし私が語ろうとする知恵というのはあなた方が切に求めている知恵とは違うんだということを言います。あなた方が求めているのはこの世の知恵に過ぎない、私はそういうものを語らないということを言っています。で、この世の知恵という言葉はですね、ちょっとこの誤解を招きやすい言葉なんですね。この世の知恵という言葉ではなくて、これはこの時代の知恵、今の時代の知恵と言った方がいいんですね。この世っていうのは、ね、アイオーンって言葉なんです。ギリシャ語でアイオーンというのは、まあ、英語でいうこの世界、ワールドではなくてですね、時代、エイジなんですね。ニューエイジとかいうエイジのことを言ってるわけです。パウロはこの世界ではない、こう別世界、神の世界の知恵を語ると言ってるんではなくて、この今の時代ではなくて新しい時代の知恵を語ると言ってるんです。このアイオーンというですね、この時代の知恵を語らないと言ってる。パウロを理解する非常に大事なのはですね、この時代、あるいは今の時代と来るべき時代、新しい時代、まあ、こういう対比なわけです。これはよくで誤解されるんですが、まあ、この世というと、このあの世、今のこの私たちの物質世界じゃなくてですね、こう霊の世界、まあ、天国とかそういう世界を想像しますが、パウロはこの世という場合ですね、今の時代というのはですね、で、新しい時代がキリストと共に始まっているのに、この古い時代にあなた方は属しているってことを言ってるわけです。ですからこの世という時にですね、対比されているのはこの世とあの世ではなくて、例えば昭和の時代と令和の時代ですね。あなた方は未だに昭和的な発想でやってますねと、もう昭和の時代終わったんだよと、昭和のですね、もう根性で、頑張れみたいなですね、そういうのはもうダメなんだと、今の時代はそれじゃ誰も若い人ついてきませんよみたいなことをよく言われますよね。こういうですね、時代が変わったということを言う。でパウロが言う時もですね、この今の時代の知恵というのはもう過ぎ去る時代なんだと、新しい時代が始まってるんだということを言ってます。イエス様の十字架によって古い時代を滅んで、 イエスの復活によって新しい時代が来ているんだと。イエスの復活によって新しい時代、来るべき時代、新しい創造の時代が始まっているんだということを言っています。古い時代、もう昭和ではダメなんだということを言いたいわけです。この世の支配者、ローマ皇帝、あるいはユダヤを治める総督やヘロデ、大王の一門、あるいはユダヤ教の大祭司たちは、この新しい時代のことを理解していない。古い時代にのっとってやってる。古い時代、別に昭和が悪いわけじゃありませんが、まあ、今、例えて言うと、この今よく言われるのは、もう昭和的な発想はやめましょうみたいなことをですね、どうしても私も昭和の生まれなので、そういうものが残ってるわけですが、新しい時代の令和の時代にふさわしくいきましょうみたいなことを言われるわけですが、パウロもそういうことを言うわけです。新しい時代が始まっていると。で、古い時代の人たちはですね、それが分かっていないと。彼はイエス様を十字架につけることで、自分の自らの権力を振るっている時代、自らの権力の基盤である時代を終わらせてしまった。イエス様を十字架につけることで自分たちの時代を葬ってしまったわけです。イエス様を十字架につけるということは何かというと、この世の権力者たちのですね、最終的な権力の基盤は暴力なわけです。反乱する者を殺すと。それによって人々を押さえつける。ローマ帝国も自分の意に沿わない者は武力で叩き潰す、まあ、それがローマのやり方でした。その最悪のものが十字架です。で、彼らはそのやり方でもってイエス、うるさいイエスを黙らせようとして殺したわけです。しかしイエスが復活したことで、まあ、暴力は役に立たない、それが明らかになりました。紀元2世紀、3世紀のキリスト教の初期の時代、多くの人がローマによって殉教したわけですが、彼らはそれを恐れなかった。なぜならばイエス・キリストの復活によって死んでも生きることが分かったからです。神は死にすら打ち勝つ力を持っている、そのことを知ったわけです。この世の支配者たち、今の時代の支配者の究極の武器は暴力と死でありますが、イエスの十字架と復活によってその暴力と死は牙を抜かれてしまったわけです。ですからローマ帝国といえども、人々を力ずくで信仰を捨てさせることもできなかったし、彼らの考えを解決させることもできませんでした。暴力によって人々の心を支配できた時代は終わって、新しい時代が始まっているのです。神はこの新しい時代が始まっていることを、この世の弱い人々、軽んじられている人たちに明らかにされたわけです。しかし、この驚くべき事実はこの世の権力者には分からなかった。彼らの目には隠されていました。ですからローマは一生懸命、これから数百年間ひたすらですね、キリスト教徒を拷問して殺すわけですが、いくら殺してもキリスト教は根絶できなかった。むしろ逆効果で、やればやるほどキリスト教徒の数増えていく。ついにはローマそのものがキリスト教に飲み込まれてしまった。まあ、そういうことがあったわけです。コリントの人たちが求めていたこの知恵というのは、この古い時代の知恵、もう過ぎ去っていく時代の知恵であると。それはもう時代遅れである、価値がないということをパウロは言っているわけです。そして今や十字架と復活によって新しい時代が始まり、その新しい時代にふさわしい知恵が必要であるということがパウロの言いたいことなのです。で、この新しい時代が始まることはですね、聖書に書いてある通り、まあ、今日の2章の9節ではまさしく聖書に書いてある通りというふうに書いてます。ただ今日の2章9節のですね、この目が聞いたことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるという、この言葉はですね、ちょっと旧約聖書を探してもですね、このぴったりの言葉はないんですね。この言葉は旧約聖書の引用と言ってありますが、実はどこかわからないということがあります。まあ、しかしヒントはあります。今日の最後の16節ではですね、パウロはイザヤ書から引用しています。イザヤ書の16節では、 誰が主の御心を知り主を導くことができるのかというですね、これはイザヤ書からなんですね。でイザヤ書というのはパウロ書簡で一番大事なんですね。パウロが一番引用するのがイザヤです。イザヤ書というのが非常にパウロの手紙のです、背景になっているわけですが、ですから今日のですね、9節の目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないものというのをですね、これはおそらくイザヤ書からの引用、まあ、ただ直接引用したんじゃなくて、このいわゆるパラフレーズですね、言い換えている、パウロがイザヤ書の内容をですね、パウロ自身の言い方で、まあ、書いているわけですが、このイザヤ書からの引用だと思われます。おそらくこれはですね、旧約聖書の中で一番有名な箇所、これなくしてはキリスト教そのものが誕生しなかったと言われる一番大事な箇所だと思われます。それはイザヤの53章苦難のしもべですね。大事な箇所なので、ここは一緒に見たいと思いますが、皆様の旧約聖書の方で1214ページですね、1214ページ、イザヤ書のですね、今日は52章の13から53の1までをお読みしたいと思います。52章の13から、ここからしもべの歌って始まってるんですが、52章の13節から53の1節までをお読みいたします。1214ページですね。お願いします。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれていて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられたことのないことを見、まだ聞いたことのないことを悟るからだ。私たちの聞いたことを誰が信じたのか、主の御腕は誰に現れたのか。まあ、ここでですね、語られている非常に不思議なことなんですね。この神のしもべと言われる人物、この人物は高められる、非常に高められる、あらゆるものの上になるわけですが、まあ、しかしその方の顔はひどく損なわれ、傷つけられ、人ではないように見える、まあ、そういう人物が高められる。このありさまを見て王たちは驚くわけです。こんな話は見たことも聞いたこともない、こんな話を誰が信じられようかとイザヤ語っています。まあ、実際この世の人々には十字架で痛みつけられて犬のように死んだ人物が世界の王として高められるという話を信じられなかったわけです。パウロはそのことを14節で語っています。今日のもう一回コリントに戻りますと、14節でこう言っています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れられません。それらは彼らには愚かなことだからです。また悟ることができません。悟る、悟らないという言葉、イザヤ書に出てきますが、この世の人々、この世の常識と知恵に縛られている人には、十字架の福音は分からないわけです。これ先週語ったようにですね、もう一回繰り返したいのは、十字架という言葉はですね、今の私たちの文化ではですね、こうペンダントだったり、アクセサリーだったり、まあ、なんとなくおしゃれなですね、十字架の、こう、まあ、良いもののように使われますが、古代イギリシャの世界では口にするのは汚らしい、忌まわしいもの、呪われたもののシンボルだったということです。ですから生まれながらの人間はこういうですね、ことを受け入れられないわけです。神の御霊に属する事柄、もうまさにこれ十字架のことなんです。それは人々には分からない、もう口にもしたくない、そういうものだったわけです。十字架にかかった神が人間を救うっていうのはよくわからないわけです。ですからパウロは、誰が主の御心を知り、主を導くことができるのかということを言います。これはまさに、 この主の御心を知るのは聖霊だけである。ですから聖霊が与えられたものにしかわからないということです。そして今やその主の霊、聖霊はイエス様を信じる人に、全ての人に与えられます。主の霊を持つ者はキリストの心を持ち、そしてキリストと結ばれている者が神の思いを知ることができるのです。そしてキリストの心とは十字架を指します。キリストは、十字架とは自分を低くすることです。自分をとことん低くして人に仕える。ですからこう知恵によって高くなろうというですね、人々のこう願望と逆さまなわけですね。知恵を得て偉くなりたい、でその十字架を背負って低くなる、まあ、そういうですね、あなた方の信じる人はあなた方と逆のことをしているんですよということをパウロは強調したいわけです。まあ、日本のことわざにも実るほど頬を下げる稲穂かなということわざがありますが、キリストと共に歩む人は知識を持てば持つほど謙虚になる、まあ、これがパウロの語る知恵、神の知恵、大人の知恵なわけであります。まあ、これはこの世の知恵、コリントの人が求めていた知恵とは反対のものだ。なかなかこれがね、コリントの人も分からなかったわけです。やっぱりそう言われてもです、そこまで大きな価値観の転換ができなかった。そこでパウロは繰り返し繰り返し十字架の福音を語るわけです。十字架を語るというのは結局ですね、彼らの求めていたこの生き方とは逆の方向だからです。自分を低くする生き方、人に仕える生き方が理解できない人に対して繰り返しパウロは十字架を語ります。まあ、それは新しい時代の生き方、神の国の生き方だからです。私たちも聖霊を受けた者として新しい時代にふさわしく生きたいと願うものです。イエス様の十字架によって示された生き方、そのことを私たちも聖霊によって力を与えられて、そのような生き方を全うすることでイエス様を明かしたいと願います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はパウロのコリント教会への手紙から、今の時代の知恵と新しい時代の知恵、イエス様の復活によって始まった新しい時代の知恵について学びました。イエスの十字架と復活によって新しい時代はもう始まっています。この世は未だに古い時代の力に縛られていますが、私たちは主によって新しくされたものです。そのようなものとして歩む力をお与えください。またその生き方によってイエス様を明かしていきますように、私たち救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。